皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速会員さんからのご質問をお読みいたします。ペンネーム江ノ電さん。宮本さん、佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
自称ヘビーリスナーの江ノ電です。
ありがとうございます。
嬉しいですね。ありがとうございます。最近とても長いスランプに陥っていまして、なかなか抜け出せずにいます、うん、宮本さんや佐々木さんはスランプに陥った時どうやってそれを克服されますか？ぜひヒントにしたいのでアドバイスください。というあれですか、アメリカの大統領、
はい、
それトランプ。
それトランプだね。はい、
それトランプ。
いいと思います。佐々木さんにここはね、先生として責任を持って答えていただきましょう。はい、滑った責任です。
滑った責任で、
はい、ちなみにどうやってスランプ抜け出します？
スランプ、私の持論がですね、
はい、
人生景気変動だと思っていまして。
ほう、ほう、深い言葉ですね。はい、
インフレデフレの繰り返しみたいな。
ああ、そうだね。そうだね。ああ、なるほど。
はい、なので、まあ、今日はダメだったけど、明日どうにかなるかなっていう楽観主義です。
それはもともと持たれてたんですか？それとも誰か参考にする方がいらっしゃったんですか？
はい、いや、別に誰かを参考にということではないんですけど、
はい、
結構落ち込む時って激しく落ち込んでたんですよね、昔。
うんうん、
失恋をしたとか。
ああ、なるほど。
就職試験に落ちたとか。
なるほど。
まあ、いろいろ経験を経て、その時にもうひたすら落ち込んでたとしても、うん、次の日いいことあったりっていうのもあったんですよ。
ああ、なるほどね。
なので、スランプというか、まあ、私はスランプ、なんていうんですか、抜けないトンネルはないと思っているので、まあ今はちょっとダメだったら寝よみたいな感じですかね。あ、
いや、いいね、それは一番いいと思いますけどね。
すいません、江ノ電さん、私こんな感じなんです。
いやいや、いいと思います。でも究極のところそこになってくると思いますよ。
そうですね、もやもや考えててもあれなので、まあ寝るのが一番ですよね、やっぱり。
うん、いいです、それがいいと思います。
ありがとうございます。はい、じゃあ本当の、ご質問に対しての回答を宮本さんお願いいたします。
そう言われるとなんかね、僕は滑んなきゃいけないような気がするので、プレッシャーが上がるんですけど、これってやっぱり性質があるので、これが正解っていうのはないと思うんですよ。はい、佐々木さんみたいに明るく楽観視して寝たら治るわっていうのを信じて行かれる方もいらっしゃると思うし、いや、逆に寝るとね、はい、悩みが深くなるんですみたいな方もいらっしゃるのかなと思うので、まず自分に合ったそのスランプの克服仕方っていうのはやっぱり自分なりに開発しなきゃいけないし、自分の特性理解してね、やっていかなきゃいけないのかなっていうのはあると思うので、はい、なんか魔法みたいにこれやったらスランプ抜け出せるんだよっていうのを探してるうちは自分がおろそかになってるので、自分がやるとしたらって主語をつけてやっぱり考えないといけないのかなって気がするんですよね。
で、
その上で、まあ、皆さんにこう共通してスランプに陥った時に、みんなが共通してその手法っていうのはそれぞれあるんだけど、
はい、
共通してこう見なきゃいけないところっていくつかあると思ってまして、
はい、
でその一つがさっき佐々木さん言われたように、やっぱり人生って波なんで、波があるので、うん、目の前に起こってる嫌な出来事、いい出来事にどれだけこう翻弄されないかっていうのがスランプの長さって僕は決めるのかなと思うんですよ。で、なんでそういうかというと、はい、スランプに陥りやすい人っていうのは喜怒哀楽がすごく激しい人が多いなっていうのは、これ多分間違ってないのかなって僕は気がするんですよね。感情の振り幅が大きい人っていうのは、喜怒哀楽が、まあ、いわゆるその振り幅が大きいってことですけど、
はい、
そういう人ってスランプに陥る、うんうん、逆に淡々と何でも淡々と喜んでるのか悲しんでるのかよく分かんないっていう人は、
うん、
スランプに陥らないなっていうのは外で見ててすごく感じるところなんですね。で、僕自身はこう感情の振り幅がかなり大きいので、まあ、しょっちゅうスランプに陥るんですよ。
で、意外
ですか？はい、感情の卵から生まれたってうちの奥さんからよく言われますけど、 もうね、
そうなんですか、
振り幅がすごいらしいんですよ。僕は結構あのニヒルに生きてるつもりなんですけど、患者の振り幅がすごいらしくて、
はい、ニヒルかどうかわからないですけど
そんな感じで、逆にうちの奥さんはもう本当に患者の振り幅はすごい小さくて、あの、はい、もう常に何か淡々とやってるみたいな
感じ。ああ、心強いですね。
だからね、僕は見てても何が面白いんだろうなと思う瞬間もよくあったりとかねするんですけど、まあでもお互いにそのキャラが違うからこそ相手のね撮ってるの面白いなって思うところがあるんですけど、うん、結局のところ振り幅が大きいとなんでスランプに落ちるかっていうと、目の前の現象にすごく左右されてる、翻弄されてるからだと思うんですよ。ではい、人生って波があるんで、いい時もありゃ、うん、当然悪い時も嫌顔でも来るわけですよね。で、
はい、
その時にこう振り幅が大きい僕が意識して見るのは、その波があって登ったり上がったり登ったり上がったりしてるけど、その、はい、登ったり上がったりしながらでも右肩上がりで全部上がってってる、その相対こう俯瞰してみた時、その、登ったり上がったりをすごく近いところで見ると、うんうんうん、登ったり上がったりしてるなって分かるけど、それをずっと、はい、例えば1キロ先くらいからその登ったり上がったりを見ると黒い線にしか見えないはずなんですね、おそらくね。でその黒い線が右肩上がりで上がってれば、うんうん、登ったり上がったりしててもいいし、それはしょうがないと、
はい、
で逆にどんなに上がっていいタイミングが多くても落ち幅が大きくて、うん、右肩下がりで自分の人生がこう描いてるというか線を描いてるんであれば、これはまずいなって考えなきゃいけないから、だからこれ株を見るときのチャートを見るときの第一原則なんですけど、あの、まあ、僕は株あんまりやらないので、あの聞きかじりなんで本当は間違ってるのかもしれないですけど、あの株ってもう本当に秒単位で上がったり下がったりするわけじゃないですか。でその上がった時に売れ、下がった時に、上がった時に売れで下がった時に買えっていうのが相場の原則だと思うんですけど、ただ目の前の小さなチャートに翻弄されてると、これ絶対株では儲けられない。株で儲けるためにどうするかっていうと、そのチャートが上がったり下がったりしながら右肩上がりで上がってってるのか、それとも右肩下がりで下がってってるのか、それでトレンドを見ろっていうのが聞いたことがあるんです。
ああ、そうですか。
人生もまさに僕それだと思ってて、上がったり下がったりは毎日秒単位であるわけで、一日においてもね、いい時もあれば悪い時もあるくらいで、
そうですね、
それにいちいち反応してたらこれはね、いくらあったってもう持たないと。でそれをやってるからこそ、なんか自分はね、右肩上がりでチャートはちゃんと上がってってるのに、なんか俺ダメだ、よくいません？外から見てこの人の人生はすごい楽しそうだなとか、うまくいってるな、はい、羨ましいなって思いながら本人に聞くと、いやーうまくいってないんだよねみたいな、
あー、います、います、
いるでしょ
はい、います、
外から見たらもう羨ましいだけの人生なのに、当の本人はね、なんかスランプに陥ってる。これ何かっていうと、すごい目の前で落ちる経験がすごく多かったりすると、仮にチャートが右肩上がりでガンガン上がってってても、自分の人生はなんかダメなのに見えちゃってるんじゃないかなって気がするんですよね。だけど相対的に見て、これも単純に言うとね、5年前の自分と比べて今は自分はどうなのよっていうのを見ると、右肩が上がりか右肩下がりかすぐ分かるじゃないですか。
はい、
毎日いろんなことあるし、ね、嫌なこといっぱいあったりいいこといっぱいあるけど、でも5年前に比べたら完全に今の方がいいなって分かったら、チャートは右肩上がりなんで、うんうん、まずいことをやってても、まあ、それはそれ経験なんだよねっていうこと、
うん
うん、
はい、
相対全体的に自分の人生が底上げされてる、その儲かるとか儲からないじゃなくて、今の方が幸せで楽しいなっていう状態であれば、
うんうん、
あなたは下手打ってないよと、うまくいってるんだから心配するんだよっていうことなんですよね、
はい、
だからあまりこう目の前に起こるいい悪いを評価しすぎてダメになってる方って僕すごく多いなと感じるので、自分の人生が、ね、3年前とか5年前とか10年前と比べてどういう弧を描いてるかな、近くで見すぎるからその上がり下がり気にするんですよ。だけど大きく見てみた時に、うん、じゃあ5年前から比べたら今の幸せって、いや100倍くらい幸せだなって思ったら、100倍、ね、急上昇のチャート描いてるわけで、それは日頃ある落ち込みなんて気にしなくていいわけで、
うん、
そんなの見なくていいかなと僕は思うんですよね。
そうですよね。あのよくあの12月の末ぐらいに、うん、今年の漢字って発表されるじゃないですか。
ありますね。はい、
今年の自分自身の漢字とか、
うん、
そういうのもあの、まあ、年末な年始 今は年始ですので、うん、年始ですので、あの今年はどういう1年にしようかなっていうのも大事ですけど、うん、はい、今年を振り返って、はい、去年の感じとこんなに違うみたいな書き留めておくのも、ね、いいかもしれないですし、
ね、そうね、そういういい考えですね。あの、うん、幸せ度なんて数値化できないので、
そうそうそうそう、
何かにこう当てはめて、漢字なんかに当てはめてね、5年前は苦、はい、だったのが3年前が、はい、美になって今こう、ね、に幸せになってるみたいな、完全に右肩上がりだなみたいなの分かりますよね。
今年の年末、うん、奥かもしれない。
いいですね、いい奥っていい響きですね、はい、
かもしれないのでね、うん、そういうふうに考えていくとい
いかも、ね、
宮本さんのおっしゃった、はい、あの数年前と比べて今、うん、トータル的に幸せだっていうところにね、うん、目を向けていただきたいなと思います、はい、江ノ電さん頑張ってください。
頑張ってください。
ありがとうございました。宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。